はい、こんにちは。3月19日水曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚いリントロことエアことエアポートです。毎週水曜日は、主に私は現場に行っております名古屋のアイドルについてお話をする名古屋アイドル観察日誌を配信しておりますけれども、まあなんかね、最近は名古屋アイドルと言いながらその半分以上はリップルのことばかり話をしていまして、今週も、リップル日向りりちゃんの、話になるんですが、先週の週末3月14、15、16と、愛知県の芸術劇場小ホールで行われました名古屋クリエイト主催の、バッドエンドナイトというお芝居を見てきましたので、そのお話をしたいというふうに思います。で、これまでリップルは、エンドル企画ですとか、あと、最近は名古屋クリエイトの、あれ主催、一応ちょっとプロデュース公演という形だと思うんですが、一応主催で行ってきますが、そうですね、今まで、ここで4回目なんで、大体半年に1回ぐらいのペースで出演していて、でこれまでの3回は、ナンジャレとか、あとスタジオオールとか、割と小さめの劇場というか小屋、いわゆる小屋ですね。で私は目が悪いっていうのもありますし、あと自分の好きなその演劇のスタイルとしては小さい劇場、小さい小屋、小さい空間で、割とこう少人数でね、やる芝居、お芝居が、好きなんで、ちょうどそれにハマってる、題材、ハマる舞台に、出演しててすごいいいなというふうに思っていて、ただ今回がね、いきなり芸術劇場小ホールというかなり、大きめのステージで、出演者も、8人かなと多くて、で題材がボカロが、元ネタ でそれの小説があるものの、二次創作というちょっとねつかみどころのない、もので、一体どんなものになるのか全然予想ができないというか、ちょっとその私の脳に入ってくる情報から考えるに、本当ちょっと申し訳ないんですけども、あまり期待できないかな今回はというような感じで、思ってて見に行ったんですけども、本当申し訳ないですが、でも見てみたら本当申し訳ないことに期待を大きくいい意味で裏切られる、とても面白い舞台でした。で、そもそもそのね、私が危惧してたのはそのいわゆるそのファンタジー的な世界で、わちゃわちゃするようなそういうような、お話だったらちょっと、苦手だなというふうに思っていたんですが、お話の構造がメタ的な構造といいますか、いきなりその劇団が、ある舞台を上演して、でそっちの舞台の方も実際に、ね、舞台で上演されて、劇中劇的に上演されて、でそれが展開によって、劇中劇だとか現実の世界なのかこう分からなくなっていくというね、そういうような構造になっていて、その辺ね、これってどういうことなのかということをいろいろ考えながら見る、いわゆる考察向きといいますか、そういうような、ストーリーでとても面白く見ることができました。ただ ぱりこれ、2回とかね、3回とか見ればもっと深い考察とかね、正しい理解もできるんでしょうけども、残念ながら初日の1回しか見られませんでしたし、あと途中やっぱり広い舞台で、まあ、それぞれ、ね、やっぱりどうしても出演してる人の、まあ、失礼な言い方すると力量的なことで、セリフが聞き取れなかったりっていうことも、あって、多分私がそのストーリーを正しく理解していないところもあるかもしれないんで、ぜひともこれは来週行われるというアフタートークのイベントで、まあ、ネタバレというか種明かしというか、これはこういう構造でこういう、お話でしたっていうので、誰かこうちゃんと説明をしてほしいなというふうに思います。でそれをね、私が思ってたと違うっていうのは、当然私の理解能力とかね、あとまあ目もあんまり良くないんで、いろいろ見落としてたところがあって、まあ、先ほどのセリフの面もありますし、あります。あとね、そもそも脚本が分かりにくい脚本だったとかね、演出上のこう問題もあるとかね、そういうのもあるかもしれませんが、まあ、とにかくこういう、まあ、意図の脚本だったっていうことは、ちょっと何らかの形で、知りたいなというふうには、思っています。だから、ま、割とその舞台の舞台上の演出というか、道具を移動式のついたてをこういろいろ交差したり、いろいろ組み合わせたりして、演出をして、すごい本当演劇的で、とても良かったと思いますし、まあ、皆さんの演技、まあ、具体的な名前を出しちゃいけませんけど、これは、ね、やっぱりアイドルの人たちが出演する、舞台っていうのは、どうしてもこれまで10年ぐらい前から名古屋で年に1回だけやってるあれとか、あと 5,6 年前から、やってるあれとか見てきて、出演者が多くなる傾向があると、まあ、いろいろな人をこう出したいっていうのがあるみたいで、で、出演者のね、出演者というかキャラクターというかの区別がつかないまま終わるっていう、舞台が終わってしまうということが多々あるんですけど、今回そういうこともなく、まあ、それぞれの出演者のキャラクターがしっかりしてるっていうのも、あると思うんですが、それぞれのキャラクターがちゃんと置かれて、まあ、最初に結構ね紹介的に、この人はこれ、特にね日向リリーちゃん演じるルカというお嬢様役は、わがままだということで、それでその、その役になったというようなこう説明をされる、他の、演者キャラクターもそういう風な感じで説明されたりするんでまあそれで分かりやすいというのもあったんですが、この人は一体誰だっけっていうことで悩むというね、そういうことがなかったっていうのも良かったかなというふうに思います。まあ、だからまあで、そういうね原作というか、それについて知っていたらもっとね、いろいろ理解できたかもしれませんけども、私のこう演劇を見るスタンスとしては、あんまり全情報なしで、見る、まあ、これ私映画だけ演劇だけじゃなくて映画もそんな感じで、初めて見てちゃんとやっぱり理解できないといかんとじゃないかっていうね、 なんかね、見る人にいろいろこう予習を強いるようなものはやっぱり演劇とか映画としてはいかがなものかというふうに思うところもありますので、それで見て、ある程度、理解できて面白かったっていうのはやっぱり良かったなというふうに、思います。だから難しいですよね、やっぱり演劇っていうのは。でもう少し今回3日間だけで A チーム B チーム3回だけの公演しかなかったんですけど、もっと少し長くやっていたら、リピーターも多分ね2度は見たくなる内容なんで、リピーターも増えたりするし、そういう評判でこうも増えるっていうことはあったでしょうけども、会場を借りてそんな長いことやることもできませんので、もし可能なら再演とかね、そういうことも、あってもいいのかなというふうに思います。そんなわけでまた多分ね、リプル次回も舞台あると思いますので楽しみにしていますし、本当に半年に1回ぐらい、それ以上のペース、それは2社にも出てるんで、それ以上のペースで舞台やって、いて、割と経験豊富という域に達しつつあると思って、次回も楽しみにします。あとこれ最初に言われて聞かなかったな、さっきもそのね、ちょっと一部その制服聞き取りにくいところがあったって言われましたけど、リップに関してはそういったところがなくて、全て、セリフははっきりした発音で、聞こえてきたんで、ただ演出だと思うんですけども、他の人とセリフが被っているところがなんかあのキャラ多かったような気もするんで、人を遮って発言するとかね、人に遮られるっていう、そういうところが多いキャラ、わがままなお嬢様ですんで、それは、あったかもしれませんが、すごいその辺もやっぱりしっかりしてるなというふうに思いましたんで、次回楽しみにしてます。そして、引き続きね、本業といいますかね、魔法使いとしての活動も楽しみにしています。はい、そんな感じで今日は、先週週末に行われました、バッドエンドナイトというお芝居、日向りりちゃんが出演したお芝居についてお話をしました。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。